おはようございます。前回、頻脈性不整脈の種類として PSVT、AF、AFL についての話をしました。今回はそれらをもとに、頻脈性不整脈についてどのように対応、どのように診断して、どのように治療していくかという話をしていきます。今日のポイントは ATP、アデノシンの急速静注とワスランの使用による診断的治療になってきます。この2剤を頻脈性不整脈の病態理解とともにですね、使用できれば、頻脈性不整脈の対応で困ることっていうのはもうほとんどないかなと思いますので、そういうことについて話をしていきます。で、まずはですね、前回ちょっと話した内容の復習をしつつ、今日対応するような患者さん、頻脈性不整脈の患者さんの、臨床像について、ちょっとイメージを膨らませていきます。で、今日対応するような患者さんですね。もうこれ適当ですけども、50歳の女性とかがですね、すごい動悸を訴えて頻脈できたという形にします。で、モニターや心電図を撮ったところ、ハートレート、QRS が1分間に160回ぐらい出ていて、で、頻脈すぎて、P 波とかですね、あと、汽船、F 波、サイド波だったりとか、ノコギリみたいな波形っていうのは確認できない。そういう状況だとします。で、前回話した通りですね、PSVT、AF、AFL といった頻脈性不整脈の原因になるような不整脈についてはですね、その汽船だったりとか、QRS がの間隔が正か不正かとか、そういうので判断していくっていう形になります。ただ、そういう頻脈性の不整脈がですね、頻脈を呈して病院に来ている時っていうのはですね、なかなか心電図波形でそういうのがわからないことが多いです。判断できないことが多いです。というのも、頻脈すぎてですね、全然汽船の方が見えなかったりだとか、あと、脈が早すぎると QRS の間隔も正なのか不正なのかはっきりわからないっていう形になってしまいますので、なんで、このような例っていうのは、その時、頻脈、ハートレートが160とかある時のですね、心電図だけを見て、なかなか診断まで、到達するというのは難しいことが多いです。で、じゃあどうやって判断するのかって話になるんですけども、で、これ出てくるのがですね、ATP、アデノシンと呼ばれる薬の急速静注であったりとかですね、ワソランを、ほとんど静脈注射するんですけども、そういうふうな注射をして、で、心電図波形、レートの方を下げる、だったりとかですね、心電図波形というのを変化させることによって、それによって診断、その投与した後のですね、心電図波形を見て診断をつけるという形になってきます。なので今回はそういった薬剤、今言ったような2剤の使い方とですね、あとその後使った後のですね、診断の方法についても話していくという形になります。では1つ目の薬剤、ATP アデノシンの急速静注の使い方等について話をしていきます。で、今日一番伝えたいメッセージはですね、ぜひ研修医の先生たちはですね、総合頻度の多い頻脈性不整脈に出会ったら、この ATP の急速静注というのをぜひやってほしいという、そういうのが伝えたいメッセージです。これ、上級医になってくるとですね、面倒くさがってワソランの方を、使用する先生が増えてきますし、僕も実際問題言うとワソラン使うことの方が多いんですけども、ただ、この ATP の急速静注っていうのはですね、すごく不整脈の理解っていうのに役立ちます。急速静注して、不整脈の波形を変化した後と前のを見比べるとですね、すごい、こうやって不整脈って、成り立ってるんだなっていうのはよくわかりますので、そういう点で、すごい勉強になります。なので、最初はちょっと、面倒なところも、厳密にあるっちゃあるんですけど、面倒って言ってもそんなにすごい手間かかるわけじゃないですし、何より自分の勉強になって、その後の成長につながると思いますので、ぜひしばらくは ATP の急速静注を試しながらですね、やってもらえればと思います。ちょっと怖いっていうイメージ持っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、基本的には ATP の急速静注ってすごい安全な方法ですので、その辺についても後で話しますが、特に、研修の先生が一人でやっても厳密には問題ないと思いますので、今回覚えて、ぜひ普段の診療で使ってもらえればと思います。で、ATP の急速静注の具体的な作用とかですね、意義についてなんですけども、ATP、商品名で言うとアデホスなんて言ったりします。アデホスっていうのはよくめまいの薬としてですね、内服で出すような先生っていうのもいらっしゃいますが、急速静注した場合というのは全然違う作用が発現されます。ATP が急速静注して、 ATP が心臓に届いた時の一瞬だけ、もうほんと2、3秒だけ作用するんですけども、ざっくり言うと、心臓の電気信号っていうのが一瞬だけ止まります。 なので、本当に一瞬、2、3秒だけ心臓を止めることによって、心臓の電気信号を一回、リセットすることによってですね、その後、心電図の波形っていうのが変化させたりすることができますので、それによって診断ないし、また、それ自体でも完全に生命が止まってしまうこともありますので、診断的治療ができるというのが ATP の急速静注になります。やり方としてはですね、ATP アデノシンマデホスなんていう静注の薬をですね、10ミリか20ミリぐらい急速に静注する。で、これゆっくりとかだとダメで、心臓に一定量がですね、一気に届く必要がありますので、一気に、急いでショットしてですね、で、その静止でこう押すことによって、ATP の塊の息をですね、心臓に届かせて、で、2、3秒止めるという形になってきます。で、その前後の心電図波形っていうのを確認する必要がありますので、できればモニター、ではなくてですね、心電図の十二誘導の方をもう患者さんにつけたまま、で、十二誘導の方って、しばらく30秒か1分ぐらいずっと、記録する方法もありますので、そういうのをこう、し始めて、モニターつけ、あ、そういうのつけてからですね、そういう、機能をオンにしてから、で、急速静注することによって、心臓が止まる前後での、波形の変化を見るという形になってきます。使用時の注意点としては2つあって、1つが少し喘息の患者さんとかだと喘息の症状が、それによって出てしまうことがありますので、喘息患者さんには一応、あまり使わない方がいい。特に、発作とかよく起こすような人にはあまり使わないです。厳密には、使っちゃ絶対ダメっていうわけじゃないんですけども、ただ、喘息の発作が多いような方に関してはあまり使わない方がいいかなと思います。で、もう一個がですね、心臓を止めますので一瞬なんですけども、その時にちょっと胸が苦しくなるっていうのは必ずみんな起きます。なので、そうやって胸が苦しくなるよっていうのはちょっと患者さんに一声だけかけておいた方が無難です。そういう注意点は一応あるんですけども、ただ、もう全然安全な薬になって、一瞬心臓を止めるだけで、その作用は全然長く続きませんので、そのまま心臓が止まっちゃうってことはもうまず絶対ないです。研修医の先生たちも心臓が止まるっていうとちょっと怖くて使いづらいと思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、ラシックスの常駐とかでね、そんな上級医とかに相談せずにですね、使用してると思うんですが、もうそういうぐらいの薬になります。全然安全ですので、なんでもその辺は全然気にせず使ってもらって大丈夫です。一瞬で血中から回生されてしまいますので、全く問題ありません。なので、全然恐れずにですね、今言ったような手順で ATP の急速静注をですね、頻脈性の不整脈の患者さんにはバンバン試してもらえればと思います。で、これがですね、どういうふうに作用するか、急速静注した後の心電図波形がどういうふうに変化するかっていうような話を今からしていきます。で、ここでですね、前回お話ししたそれぞれの不整脈がですね、どういう電気信号の回路で、起きているかっていうのを理解しておくと、ちょっと理解しやすい部分があります。で、まず PSVT についてはですね、上質から出た信号がですね、防湿ブロックを通じて、心筋に伝わって、またそれが上質に帰ってきてっていうふうにぐるぐる回ってしまうっていうような回路でした。で、PSVT に関しては、あるいはその急速静注1回によってですね、7、8割ぐらいはもう1回静注したらもうそのまま、止まってしまう、同調率に戻ってしまうことが多いです。なので、急速静注した後にですね、同調率に戻るようであればですね、PSVT だっていうような判断になってきます。1回では止まらない時っていうのもあるんですけども、ただ、PSVT がまた、その、急速静注した後に PSVT がまたこう出てくるっていう形になるんですけども、ただ出始めの時にですね、だいたい P 波の方が確認できるんですよね。P 波はあくまで埋もれてるだけで、P 波自体はちゃんとありますので、なんで必ずその PSVT が出てくる最初の波形のところには P 波が見えます。なので、急速静注した後にまた頻脈性の不整脈になったとしてもですね、その前に P 波の方が確認できるのであれば、それは PSVT の発作だというような判断ができますので、そういうふうにして、仮に止まらなくても PSVT だというふうには診断が可能です。で、他のですね、AF とか AFL により頻脈性不整脈だったパターンの話をしていきます。AF や AFL の場合はですね、急速静注した後も基本的には AF、AFL というのは止まりません。また同じような波形が出てきます。稀に PAF による頻脈、発作性の心房細動ですね。の場合に関しては止まっちゃうこともないことはないんですけども、ただ止まらないことが多いですので、 基本的には、急速静注した後も AF か AFL が続くという形になってきます。ただ、それでも急速静注することによって、頻脈の方はちょっと良くなることがあります。ハートレート160だったのがちょっと下がって100とか120になるっていうことはすごいよくあります。で、そういうふうにゆっくりになるとですね、言ってたような気栓だったりとかですね、ノコギリみたいな F 波だったりとか、気栓が見えると再動波が見えたりしてきますので、それによって AF とか AFL っていう判断がつくことは本当によくあります。特に AFL の場合はですね、前言ったような2対1伝導っていうのだとハートレートも150とか160ぐらいのことが多いんですけども、そういうのが3対1伝導とかに変わったり、4対1伝導とかに落ちたりするとですね、それだけでも、F、ノコギリみたいな波形が見えたりとか、あと AFL の場合は、まあ、なんとなくその何対1伝導で今入ってるなっていうのが感覚とかで分かったりするんですよね。そういうことによって、ちゃんと診断がつくようになる。ゆっくりになりさえすれば、QRS 幅、QRS 波の、感覚っていうのを見ることによっても、正か不正かとかによって AF とか AFL の判断もつきやすくなりますし、そうやって診断が、できることになります。こんな感じで PSVT、AF、AFL の頻脈性不整脈に関してはですね、ATP の急速静注で、前後の波形を見て診断することができますので、ぜひこの感覚、こういうのを覚えておいてもらって、で実際に試してもらってですね、で実際見ることによって、もうこの話っていうのはすぐわかると思いますので、それをぜひ体感してもらえればと思います。繰り返しますが、すごい不整脈の理解に、大事なところ、ATP の急速静注することによって理解がすごく深まりますので、ぜひ恐れずにですね、ATP の急速静注試してみてください。今日はソランについても話す予定だったんですが、ちょっと長くなってしまいましたので、また次回のところに分けさせていただきます。